始まりました映画の話したすぎるラジオ第193回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、山口さんちょっと遅れて参加ということで、一旦ちょっと二人で先に進めておこうかなと思うんですけども。
はいはい。
では、大石さん、近況何かありますか？
そうですね。今週というか、まあ、2週間ぐらいあったんですけど、収録まで、うん。で、その間に見てた作品として、花嫁はどこへをようやく見まして。
ああ、山口さんがおすすめしてたやつですよね。
ああ、そうですそうですそうです。ちょっとなんか見たいなと思いつつ、なかなか見れる機会がなくて、ずるずると。でもここまでなんとか映画館でやってくれてたので、ようやく見れたんですけど。
うん。
インド映画ですよね。
はい。
で、まあ、詳しい説明は多分以前山口さんがされてると思うんで、そちらを聞いていただけたらなと思うんですけど。いやー、なんかほんとちょうどいい映画だったなっていう感じがしましたね。
うん。
なんていうか、本当にエンタメ性と社会的な側面の両方がマジでちょうどいいというか。なんかどっちも安心して見られるというか、
うん、
なんかそれがすごい見てていいなと思いました。
ああ、いやーなんかもうすごくなんか社会性というか本当その社会的なテーマみたいなのもうまくこう映画にしてるんだろうなっていうのはこうまあ話をね聞くがに思ってはいたんですけど、やっぱりその通りって感じだったんですね。
そうですね。なんか全体的にまあインドのある種そのある側面っていうか、その女性が結婚っていう中で、そのベールをかぶって顔を見られないようにして、で、なんなら名前もあんまり、結婚して、向こうにその、向こうの家に着くまでは出しちゃいけないみたいな、そんな感じのとこ、文化があるらしいんですけど、なんかその文化自体で、まあ、それで起こってしまう、こう、トラブルっていうのが、ある意味映画の、その、映画を駆動していくわけですけど、まあ、入れ違っちゃうという、花嫁さんが。なんかでもその文化自体を否定するとかそういうわけではなく、その女性が置かれてる立場だったり、そういったもの全体をこうしっかり俯瞰で捉えて、それでも結婚っていう道を選ぶ人だったり、あるいはその自分で学を掴んで、自立していく人、
うん、
その両方をいいよねっていう風に描いてるあたりが、なんかすごい現代的だなと思って。
ああ、若草物語みたいですね。
あ、まさに僕はそれこそ今年のエンタメだと虎に翼もそんな感じだなって思ってるんですけど、
うん、
最近それで聞いてたのがその富永京子さんっていう社会学者で政治運動の研究をされてる方がいて、
はい、
でつい最近その方のポッドキャスト仕事の合間に行ってポッドキャストをちょっと聞いてたりしたんですけど、
はい、
なんかその中でそれも確かインドの研究だったかな、で女性の自立ってどういうものなのか、特にその家とか場所、
うん、
とその自立についての研究の話をされてて、ちょっと映画から話が逸れちゃうんですけど、
うん、
なんかその中で、まあ、有名な、バージニア・ウルフって、
はいはい。ありますね。
はい、女性の小説家いらっしゃいますけど、その方が言ってたのは、その、女性が自立するためには家を持った方がいいっていう風な、有名なエッセイがあって、
はい。
ただそれって、経済的な自立を前提としてると。
うんうん。
で、結構富永さん自身の結構問いの中にあったのが、果たして経済的に自立してない女性は本当に自立してないのかっていう。
うん。うんうんうん、
っていうのもその、自分の、富永さん自身が研究者をやっていく中で、自分のお母さんに結構生活の身の回りのお世話をしてもらってたことが、時期があると。
はい。
で、研究者としていろいろ点々としていく中で、そのお母さんについてきてもらったりとか、住む場所みたいなのも結構こちらで決めてしまう。それは自由ではない。自立ではないんじゃないかっていう風な。
はあ。
でもつまり自分は母親を搾取してるんじゃないかっていうことに気がついて。
お
ー。で、結構虎翼関連でその対談とかを毎日新聞とかでされてたんですけど、
はい、
それもめちゃくちゃ興味深かったんですが。ただなんかその中でお母さんがそもそもそんな視点がないっていう話をされるんですよね。
ああ。
うん、でもちろんそれは社会的な立場でその視点を持てないからだっていう意見もあるんだけど、でも果たして本当にそうかっていうことを問ってるんですよ。で、それでその研究、インドの、いわゆる貧困独身女性が、あるいはその DV からこう逃げるようなシェルターみたいな形で、その国連から与えられてる、そのすごい、 ボロ団地みたいなところがあるんですけど、そこに住んでる女性たちの研究を紹介されてて、で、その方々はもうその限られた地域のその場所の中で、塾講師というか、家庭教師をやったりとか、公文みたいな感じですね。あるいは、ちっちゃなお店を持ったりとか、あるいは2階を増築して、人住まわせたりとか。
結構、いろいろ自由にやってる感じですね。
そうそうそうそう。なんかだから、その、バージニアウルフが言ったその、場所を持つというか、自分の場所を持つって、経済的な自立が必ずしも必要条件じゃないんじゃないかっていう、お話をされてたんですよね。で、その中で、その、お母さん、自分のお母さんも確かに住む場所、その、どこに住むかっていう選択肢は自分によって奪われたかもしれないが、ただ、家の中の本棚だったりとか、あるいは、その自分の暮らしの中で、住める場所っていうものを作ることで自立してたのではないかっていう、って視点もあるんじゃないかって話をされてて。
ああ。
そう、だから、そう、まさに花嫁はどこへでも、その、花嫁になりたい人と、花嫁になりたくない人っていう二人が出てくる。うん、まあ、その二人のある意味、その両方をこう、肯定していく話になっていくんですけど、なんかそれは両方とも自立なんだなっていう。
そうか。なるほどな。経済的なものと、ある意味その、精神的なっていう感じですよね。
はい、
そうですその、精神的な自分の居場所だったりというか、その自分を司る何かっていうのを持ち合わせるかどうかっていうのが結構大事っていうことが、まあこの花嫁はどこでっていう話からも、まあ聞いてくるよね、そういうのがっていうのが話かな。
そうですね。もちろん、そこは結構部分的というか、僕が勝手に関連づけてるだけでもあるんですけど、でもなんかそういう、なんていうかな。ここ最近のそのエンタメの中での女性の描き方っていうところで、経済的に自立するだけが必ずしもゴールじゃないって描き方されてるのはすごい、なんかいいなと思いながら見てはいましたね。
どうしてもこう、どっちかがいい、どっちかが悪いみたいな、まあ描かれ方をされちゃう時も結構あるとは思うんですけど、いろいろ。けどなんかそうじゃないよっていうところが、なんかすごくいいんだろうなと思って。今回のその花嫁どこでって映画とかもだし、まあちょっと、大石さんの話してくださったの、ポッドキャストでの話とかもそうなのかなと思って、ちょっと、どちらもすごく気になりましたっていう。
はい。今週はそんな感じです。はい。
はい。ちょうど山口さんが収録に参加されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。すいません、遅くなって。
いえいえ。
いえいえ。
では、山口さんのちょっと近況、いかがですか？
はい。まず、大石さんが、試写で見てたらどうすればよかったか
を
見てきましてですね。
はいはい、
結構まあおぞましい話だし、めちゃくちゃ重い話でもあったんですけど、この地獄は程度の差こそあれありふれてるなとは思ったんですね。そんなに特別なことではないとは思って、自分から遠いところにある恐ろしい話とかではなく、全然当事者になり得るって言って、あらゆる意味で当事者になり得るっていう緊張感があるなっていうふうに思いながら見てたんですけど、お姉さんが統合失調症になって、お父さんとお母さんが、エリートというか
、
ものすごく医学の道でしっかりやってきてる方で、どうしてもその期待を、そのお姉さんに引き続きかけてしまってる状態っていうのが、ある種の呪いとして働いてるなっていうのが、で、見ていたら、そのお父さんとお母さんに自分たちがやったことの因果応報がなされたような感じに見えんことはない感じにはなるなと僕としては思ったんですね。それぞれにとって。で、お母さんにはお母さんにとっての、お父さんにはお父さんにとって一番きつい因果の帰り方がなされたように見えるなって僕にはちょっと思ったんですよ。ただ、その、因果応報の物語を求めてしまうのめちゃめちゃ怖いなと思ったんですよね。ああ、お姉さんにやったことが自分たちに返ってきてるなって僕に見えたっていうことが怖いなというか、だってその物語を求めたからこそお父さんとお母さんはお姉さんにああしてしまったわけで、なんかそこに意味の連なりみたいなものを求めてしまうこと自体がめちゃめちゃ危険だなと思ったんですね。現実には物語は付与されてないっていう。現実に物語を付与してるのは、それぞれの主観によってなんだっていうのを本当に自覚しとかないと、全然こうなるぞっていうのね、があって、すごい怖い話だなと思いつつ、ただ、 すごい救いもあるなと思って、
うんうん、
後半でお姉さんが投薬療法で症状が改善する展開があるんですけど、そこからね、お姉さんがピースするようになるんですよね。
はい、はい、
あれがむちゃくちゃ良くって、
うんうん、
で、結構もうすごいいい年になってるんですよね。その治療を始める時点で、お姉さん多分もう50歳とかなってからだと思うんですけど、
うんうん、
で、結構もう人生としても取り返しつかなくなってるけど、うん、すっげえいい笑顔でピースするんですよね、うん、お姉さんが。すごいんですよ、あれが。で、僕見てて思ったのが、人間ってあのピースをしたり、誰かがあのピースをするのを見たりするために生きてるなと思ったんですよね。
うん、
それぐらいあのピースの意味は重たいなって思いました、本当に。
うんうんうん、
すごいですね。なんか、本当にただのピースなんですけどね。むっちゃいいなとは、はい、思いましたね。
本当、力強さじゃないですけど、本当、生命力みたいなものをもう勝手に感じちゃってるのも、それはそれの物語なのかもしれないんですが。
はい。
でも、いや、あれには強さがあるなって思いますよね。あの姿には。
いや、もう、すごいいいです。はい。
うん。
うんうん、はい。あと、ラブアクチュアリーのリマスターを見てきたんですけど、
はいうんうんうん、
まあ、有名なロマコメじゃないですか。もう、ロマコメといえばぐらいの、
そうですね。
有名作だと思うんですけど、ね、
はい、
うん。
はい。で、あれですよね、ブリジット・ジョーンズの日記の監督が映画を撮ったっていう感じですよね、流れ的には。あ、違ったっけ？ごめんなさい、あんま自信がなかった。
わかんない。
そう、確かに。アバウトタイムと同じ監督だったのは覚えてるんですけど。
リチャード・カーティスってことですね。
そうそう。
あ、そうです、そうです。
リチャード・カーティス、ちょっと調べましょうね、ちゃんとね。いろいろなんか、ね、間違えたままっていうと、ちょっと、あーってなっちゃうので。あ、そうですね。ブリジット・ジョーンズの日記の脚本ですね。はい。やっててって感じですね。はい。
あ、よかった。
合ってました。すいません。
はい。で、時期的に今2000年代前半で、うん、コリン・ファースとかリーアム・ニーソンとかね、イケオジたちが、うん、まあ今より若い姿で出てるのが、まあいいよねっていうのがあるんですけど、キーラ・ナイトレイがね、出てるんですけどね、キーラ・ナイトレイむちゃくちゃ可愛いんですよ、本当に。
ずるいっすよね。
可愛いし、
ね。すごいですよね、
うん。
やばいぐらい可愛いですよね、キーラ・ナイトレイ。
やばい、本当に。
はい、ただ、本作で一番可愛いのは、ヒュー・グラントなんですよ。
このダンスですよね、このダンス。
はい。で、ヒュー・グラントが飛び道具として使われ出したなっていう感覚を、僕はすごい覚えて、もう今ってもうヒュー・グラントってもう飛び道具じゃないですか。今の映画界におけるヒュー・グラントって。
ヒュー・グラント飛び道具。まあ、そうかな、っていう。
いや、だって、ね、イギリス首相としてのヒュー・グラントが、急に変な踊りするのは、もう、可愛すぎて。はい、まあ、すげえヒュー・グラントいいなってのがあったんですけど、
うん、
結構単にコメディーで面白おかしいだけじゃなくって、結構人生の下品な部分とか、
うん、
苦い部分もしっかり描いてるなとは思ったんですね。うん、なんか、不倫しようとしてるのに対して内緒にしとくとか、
うん、
あとまあ、デザイン事務所で、こう、思ってる相手といい感じになったと思ったら、こう精神的に調子悪い弟からの電話がかかってきてみたいなのとか、なんかこう人生のままならなさみたいな、すごい苦い味わいもする話なんですけど、
うん、
まあ、最終的にクリスマスに一緒にいる人は自分にとって一番大事な人っていう着地にはなっていくっていうのは、良さでもあり、ちょっと残酷でもあるなとはちょっと思ったりもして、一番大事な人に話が収束していくんで、それは少し残酷さもある話だなと思いながら、いや、結構苦いなと思いながらね、見てる間ゲラゲラ笑ってるんですけど、え？みたいにね、口の中が苦くなるような瞬間もあったりとか、不思議な映画だなと思いながら見てました。
うんうん、
はい。皆さん、見てる感じですかね？
あ、僕もこの機会に見直しました。
あ、そうなんですね。なるほど。
いやー、でも、 そうっすね。もう僕はコリン・ファースのエピソードがもういっちゃん好きなんですけど。
いや、いいですよね。
もう王道ですけどね。
もうラストのレストランの展開とか。
いやー、そう。まあ、そんな人来るかよとかいろいろ突っ込みどころなんかも上げたら気にないんですけど。
はい。
でももうなんか愛おしくて仕方ないというか、おじさん可愛いなっていう。
いいですよね。
いい。
いやー、もう見てるんですけど。だいぶ前に見たんで覚えてなくって、やっぱりディテール。
うんうんうん。
見直してって今二人の話を聞いててすごい思いました。ぐーっていう。
いや、いいですよ。クリスマスに見直すのはいいと思いますし。そうですね。あと、ちょっと見直して思ったのが、イギリス映画なんでめちゃくちゃアメリカのことバカにしてるなと思って。
ね、めちゃくちゃバカにしてますよね。
そう。あれすげえ笑ったんですよね。
そっか。
ちょっとね、なんか、アメリカの女はさ、みたいな展開が、実現していくのとか、ちょっとさすがに、みたいなのがね。
そう。
そうなんですよ。アメリカ首相も下品だし。
ね。そう、なんか、イギリスっぽい意地悪さもあるなとは思いつつ、いやまあなんか、味わい深い映画だったなと思いました。うん、はい。あと、銀河鉄道39の劇場版。
はぁ、あ。はい。
が、今リマスターやってるんで、初めて、見てきまして、テレビシリーズか見たことない人だったんで、
うんうん
うん、ただもう伝説じゃないですか。銀河鉄道39なんて、うんうん。
はい。
期待して見に行ったんですね。で、39ってやっぱお好きな人ほんと好きなんで、ちょっと喋るの少し怖いんですけど、元々が100話以上あるテレビシリーズのアニメなんですけど、まあそれをこう、2時間程度の映画に圧縮してるというか、まあ、多分全然違う話になってるっぽいんですけどね。ただ、元がその100話以上かけて行く長い長い旅なわけなんですけど、2時間になると主人公星野哲郎が少年から大人の男に成長するためのイベントをものすごいみっちみちに詰め込んで、もう淡々とこなしていく RTA みたいな感じにちょっと見えてしまって。
お
ーなるほど。
もう次の駅については、人と会って、その人が何かイベントを与えてくれて、それをクリアしたら成長するみたいなのが繰り返されるみたいな感じに見えてしまって、で、その、本来旅というものがあった方がいい、時間的な間とかがなくって、本当に味方となってくれる人で、超えるべき敵で、イベントみたいなのがギューッと詰まってるんで、旅をしてるというか、クエストをこなしていってるようにちょっと見えちゃったというか、だから多分ですけど、元のテレビシリーズのことを知ってたら、多分その圧縮の中にも余白を見出すことができたと思うんですけど、もうちょっと密度が高すぎて、なんか違うものに見えてしまったかなっていう部分があったんですけど、どちらかというとこの劇場版は僕には銀河鉄道39とは何かっていう論評になってるような感じがしたんですよね、
うん、
で劇中ずっとその銀河鉄道とはこの宇宙の中で人々が生きて死んでっていうその悠久の時を繰り返してきた中を貫いている鉄道としてもう語られ続けるんですけど、これってもうその限られた時間のメタファーなんですよね、
うん、
で、多分そのテーマはもともと絶対あるんですけど、
うん、
なんでわざわざその宇宙を旅行する航行手段を機関車の形を模してるのかなんて、その時間的な意味を与えるためじゃないですか、そこって。
うんうんうん、
で、それをより明確に説明しているのが、この劇場版になってるなと思って、で、あと、メーテルっていうヒロインがいますけど、まあ、徹底的にファム・ハタールとしての振る舞いをしていくんですね。
うん、
だからもう主人公鉄郎にとってのお姉さん的な存在というよりも2時間の間に謎を散りばめるためのファムハタールみたいな感じになってて、でかつそのメーテルが自分で私は少年の日に見た青春の幻影みたいなことを自称するんですよ。
おー、へ
ー、
もうネタ発言じゃないですかそれって。
確かに。
すごい有名なセリフなんですけど、この劇場版の。だから、本作自体が、その、銀河鉄道39とは、そして、メーテルとは何かっていう、それは、限られた時間の中での青春のメタファーであるっていうのを、論評してるような作品だなと思って。で、だからこそ、元のテレビシリーズを見といた方が絶対に味わい深いし、 いいものに見えたと思うんですけど、ちょっと一本の映画としては、ちょっと密度が高すぎるものに感じたかなっていうふうに僕は思いました。はい。
うんうん、
やっぱこう、テレビシリーズで何週間もかけてその物語に付き合っていくわけじゃないですか。うん、テレビシリーズだと。やっぱその見ていく行為自体が旅になってると思うんですけど、来週はどんな展開かなとか、
うんうんうん、
それを待ってる間もテレビ、アニメを見ている体験だと思うんで、で、それ自体が旅になると思うんですけど、やっぱそれがないというか、
うん、
あっという間に一本の物語を見ていくっていうものと、旅っていうものが少しちょっとなぞらえにくくなってる感覚。特にもともとテレビシリーズだったものを劇場版にしてるからっていう、まあ再構成というか全然違う話になってたとしても、同じモチーフなので、やっぱりちょっとテレビシリーズ知っといた方が良かったのかなっていう気がしたっていうのがあったんですけど、うん。
なるほどな。なんか関係あるかわかんないんですけど、ちょっと話が若干脱線しますが、
はい。
その電車というかまあ汽車というモチーフと、なんか青春って確かにすごいわかるなって気がして、
はい。
その、JR の鈍行って青春18切符って言うじゃないですか。別に18歳じゃなきゃ買えないとか、はい、若い人が安くなるとかってわけじゃなくて、ただ青春18切符って名前で売られると。一、
うん、
日中どこ乗ってもいいっていう。はい、でも確かに、鈍行に乗って長い遠いところに行くってめっちゃ青春感あったなっていう記憶があるんですよね。
はい、
実際自分もそれ使って、仙台から福井に行ったりとかしてたんですけど、
うん、
なんか、一日とか二日かけて、ただただ道を行くのって、新幹線で同じ場所に行くのとは全然違う感じがして、なんとなくその映画版は新幹線だったんだろうなって思ったんですよね、話聞いてて。
ああ、かもしれないですね。
うん。
銀河鉄道39って、もう乗ったら帰れない旅だって説明があるんですけど、
うんうんうんうん、
劇中に出てくる駅4つぐらいしかないんですよ。
ああ、少ない。
で、あっという間にゴールついちゃうんで、なんかやっぱりその悠久の長さみたいなものがあんまり感じられないんですよね。
うん、
で、テレビシリーズ100何話もあったらもう駅いくつもいくつも辿っていってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
その各駅停車のような、
うん、
じっくりと生きていくっていう感じが、
うん、
ちょっと映画版だけだと感じにくいっていう感じはしたんですよね。うん、
だから、多分望みに乗ったら静岡そのまま素通りしますけど、青春18で、どんこれ静岡行くとめちゃくちゃ長いんですよね、静岡。
ああ。
長いですよね。
入ってから1日静岡まだ終わってねえのかみたいな。でもあれが結構大事ってことかもしれないですよね。
うん、
その、まあ、まさに、その、銀河鉄道39における、そのテレビシリーズっていうのがまさにどんこう的な。あんなエピソードなんか意味あったかわかんないけど、でも、振り返ってみたらそれがあるから成長みたいなものを感じるよね、というか、
うん。
なんかそういうものなのかなってちょっと話を聞いてて思いました。
うん、そうですね。いや、多分テレビシリーズを本当にね、見といた方が、やっぱ、より身近に感じれたと思うんでね、鉄郎とメーテルのことも。
確かに確かに。
うん、そうでしょうね、きっとね、
うん。あれだけ身近に寄り添ってきたメーテルが最終どうなるのかみたいなのも、うん、やっぱりもうそこに初めから向かって物語が進むんで、映画だと。
うん。うん、
ああ。
そうじゃない時間がないんですよね、映画だけだとね。
そっか。
なんかそっか。
はい。
結末ありきで見始めちゃってる感じになっちゃうんですね。
うん。
いや、スリーナーに好きな人に怒られないかって、ちょっと。
また、大丈夫じゃないですか？いや、もうちょっと僕はスリーナー見てないんで、はい、何も言えないんですけど、これ以上ね。
はい。まあ、そんな感じでした。はい。
はい。じゃあ、僕ですかね。はい。
はい。
僕は、まず、昨日シネマ心斎橋の内覧会に、参加させていただきました。はい。招待をいただいたので、はい。ラジオの方にね、招待状来たので、代表で僕が行ってきました。はい。めちゃくちゃ内装とかも変わってて、びっくりしました、本当に。ちゃんと高級感のある感じって言ったらいいんですかみたいな。
うん、うん。
になってて、ちょっとびっくりしちゃいましたね。で、座席とかも全部変えてて、めちゃくちゃしかも、座り心地めっちゃいい椅子になってて、びっくりしちゃって。ちょっとシネマート心斎橋の時の椅子って、まぁちょっとなんか、肩までこうすっぽり埋まりきらないって感じだったんですよね、
うん、
ちょっとね。包み込むような感じじゃなくて、なのでちょっとなんかこう、だれちゃうみたいなとこもちょっとあったりはしたんですけど、うんうん、今回、木のシネマになってからはもうなんか包み込まれるような椅子になってて、うん、あ、なんか、すっげえ、これはリラックスしながら映画見れるなっていう感じになってたし、 あと、まあ、いろいろ音響とかも多分変えてるっぽいので、僕あんまり詳しくないんですけど、詳しいお知り合いの方がいて、まあ、ちょっとその話とかもしてて、あ、そうなんだって思ったんですけど、うん、なので、またちょっと、シネマアート、心斎橋時代とはまた違う形でまたでもまた同じ場所で映画見れるんだっていうのがやっぱちょっと嬉しいなっていうふうにやっぱ思うような感じでしたね。うん、はい。ちょっとまだオープンしてから行けれないんで、早くなんか見に行きたいなって思ってるんですけど、はい。
うんうん、
ちなみにオッペンハイマーの 35mm フィルム上映が関西で初めてやるっていうのがあるので、はい。年末とかかな、うん、ちょっとそれは行きたいなっていうふうにちょっと思ってますね。はい。
うんうん、
で、あと、ギフト、エイコ、石橋、竜介、浜口っていう、
はい。
悪は存在しないの発端というか、元は、石橋エイコさんのライブコンサートのための映像を作ってくれということで、浜口竜介が作ったものがギフトで、そっから派生したのが悪は存在しないっていう感じなんですけど、
うん。
まあ、そのギフトを、まあ、なかなかね、見る機会なかったんですけど、まあ、大阪でやるっていうことだったので、ちょっと生で、はい、見させていただきましたっていう感じで、で、めちゃくちゃ面白かったというか、
うんうん、
全然悪は存在しないと味わいが全然違っていて、同じ話をやってるんですよ、
うんうん。
やってるけど全然違うみたいな感じの印象を受けるのがすごい興味深かったですね。はい。で、ギフトのセリフ一切ないんですよね。
うん、
なくって、いわゆる本当サイレント映画みたいな感じで、字幕でこう、状況説明が入ったりとかはするんですけど、でもまあ、演者たちの声とか、そういったのは一切流れてこないっていう形で進むんですけど、すごいなって思うのが、全くその、まあ最初に映画を見てるので、ある程度物語の時系列分かって見てるじゃないですか。
うん、
その状態で見てると、明らかに時系列おかしい編集してるとか、あるんですよね、
うんうん。
一番最初のシーンのところに主人公の便利屋って言われてた主人公がチェーンソーで丸太って言って薪作ってるシーンあるじゃないですか。で、あのシーンもあるんですけど、
はい、
その後、で、同じ丸太を切ってるシーンで、東京から来たの、高橋とか、高橋と、あと、もう一人の、女性の人ね。はい。
うん、
が、こう、彼のその仕事ぶりを見守るみたいなシーンあったじゃないですか。
うんうん。
冒頭にそこのシーンが一瞬出たりとかするんですよ。
へぇ
ー。あれ？まだ、この人出会ってないはずなのに出るみたいながあったりとか、結構そういう時系列とか、その物語に囚われない編集とかが、普通にやってたりとかするし、あと、映画見てると音楽とかすごいぶつ切りだったじゃないですか。
はいはいはい。
ぶつって切れるみたいなのが、うん、まあ映画のもう切れ味じゃないですけど、持ち味になってると思うんですけど、逆にギフトだとすごいシームレスなんですよね。
うん、
音楽とかは、うん。いつの間にかこう、音が重なって重なって切り替わってっていう感じで、ほんとシームレスに続いていって、
うんうん、
なんか本当に途切れがない感じ、もう淡くなんか繋がってるみたいな感じなんだけど、でも逆にその分はっきり映像が、とか物語のグラデーションみたいなのがくっきり見える体験になってて、なんかほんと全然違うじゃんっていうのがほんと面白かったですね。生でしかもそのライブで見るって感じなので、やっぱすごい緊張感もすごい高いし、やっぱ、
うん、
なんかそういった意味でもまた違う鑑賞体験っていう感じで、これは見事だなって思いました。はい。
いや僕全然分かってなかったんですけど、ギフトと悪は存在してないって、元は同じ映像からできてるってことですか？
そうです。
うんうん、
そうです。
あ、へえ、なるほど。
すいません、なんかちょっと知ってる前提感でちょっと話してしまったんですけど、はい。そうなんですよね。
なるほど。あ、そういえば前その話した気がする。
ちょっとまあした気はするんですけど、まあちょっとだから、
はい、
そもそもちょっと成り立ちが不思議な映画というか、この作品群というか、映画作りますよって作った映画じゃないって感じなんですよね。
うんうん
うんなので、そこがこう、面白い作り始め方だなっていうのもあるし、全然持ち味も全然違うというか。
うん。
はあ、
でもなんか、最近、浜口竜介ですよ、このラジオでもちょこちょこ触れてた、その、一回の、その偶然性というか、ライブっていうその、一回性のものと、映像っていう、その、何度も何度も繰り返されるものっていうのは、なんかその愛の子みたいな感じのパフォーマンスになってますよね、多分。
ああ、うん。そうですね。本当にそういう感じだなって思いました、僕も。
うん、うん、うん。
やっぱりこう、悪は存在しないという映画という形で見ると、やっぱどうしても演者が話してる言葉とかに結構注目しちゃうじゃないですか。
うん。
やっぱり声がない分、そうやっぱ映像に目がやっぱよく行くんですよね。うん、
ああ、なるほど、うん。
映画として見てた時も気づいてはいたけど、多分水蒸気とか煙のモチーフって結構頻繁に出てきてたじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
うん。うどん湯がいてる時のとか、
うん、確かに。
なんかすごい霧というか、みたいなところとか、うん。なんかそういったものがよりこう目が行くようになってたりとかするし、あと全然映画で使ってないカットも普通に入ってきたりとかするし、っていう。
うん、
でもこうフレッシュだし、っていう。そう。びっくりしたんですけど、悪は存在しないで、こう一番目を引くシーンと言っても過言ではないと思うんですけど、ドア玉の木をこう下からこう見る、
はいはいはい、
見てこう、うん、ずっとそれが続くみたいなシーンあるじゃないですか。
はい。
うんうん。
で、このギフトにもあるんですけど、全然最初にもないし、すごいなんか途中とかにあるんですけど、しかも明らかに多分撮ってる時間帯が違うものを使ってると思いました、多分。映画で見た時ってすんごいなんか、すんごい天気悪い時の寒い時に撮った映像っぽく見えるじゃないですか。
はいはいはい。
でもなんかギフトでそのシーン見ると、多分別の時間帯に撮ってて、多分、なんとなく冬の3時とか4時ぐらい。まだちょっと日が出てるな、みたいな。
うんうん。
感じ。なんか木の色が、まだ茶色が見えるみたいな感じが、こう光に照らされて、茶色っぽく見えるみたいな。時間帯に撮った時の映像っぽくなってて、多分撮ってる時間帯が違うなっていう映画と多分、同じ構造のシーンだけど、みたいな。
うんうん。
って感じになってて、本当になんか、全然違うみたいな。そこはやっぱ面白いなって思いました、ね。
いや、聞いててすっげー、興味深いなと思ったんですけど、ライブ感みたいなもの、だから、一回性みたいなものが表現されてると同時に、その、まあ、ギフトと悪は存在しないっていう元が同じにあるけど、違う映画になるって、それって、編集によってなされてる差じゃないですか、うん、それって、
うんうん
はい。編集って、ライブ性とか一回性みたいなものと、めちゃめちゃ相反するものやと思うんですよね。
うんうんうん、
ものすごい後からコントロールするものというか、
うんうん、
なんかその相反するものをめちゃめちゃ全部意図的に使いこなしてるんだなっていうのが、すっげえよくわかるというか、
うんうん、そうですね。
なんかどこまでコントロールできてるんだろうっていうのがちょっと怖く感じちゃいますね、聞いてて。
ね。どこまで計算づくというか、その考えあってっていうのかな、やっぱりちょっと。恐ろしいというか、どこまでやれてるんだろう、この浜口竜介という人はっていうのは、ちょっと気になっちゃうというか。うん。
うん。
その、セリフが字幕になって映像だけが際立つみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。
うん、
はい。
うんうんうん。
そのレイヤーでも成立するように映画を作ってるって、ちょっと怖くないですか？その、レイヤー変えても別の映画が作れるように映画を作ってるって、ちょっとやばいですよね
。そうですね。ちょっとやばいですね。ギフトには、我々でも悪の存在しないの話した時に、盛り上がったシーンあったと思うんですけど、いろいろ。
はいはいはい。
高橋がいかに、ダメなやつかとかっていう話というか、とか、あと、車中での会話とかの話、
はい、
あったじゃないですか。
うんうんうん、
もう車中の会話とか、マジでバッサリほぼないですから
ね。まあまあ、そうっすよね。うん。
ないです。
なんかそんな気はしました。
そう。もう高橋の面白ポイントみたいな、面白シーン、ことごとくギフトにはないんで。
ああ、そうなんだ。
それすげえなって思いました。だから本当に味わいが全然違います。
意味合い変わりますね、それ、確かに。
ね。なんかすごいなっていうか、いろんな調理をしてもその楽しめるだけの面白さが担保できる、度量の深さを、なんかもうすでに脚本に練り込んであるみたいな感じなのかもしれないですし。編集、あ、でも編集だからな。脚本っていうわけじゃないですね。いや、ちょっと、この人の映画作りはやっぱりすごいなっていう。
ちょっと僕、怖いんですけど、悪は存在しないを見て、例えばその、自然と人間の関係がみたいな見方はできたわけじゃないですか。
はい。
うんうんうん。
それらも、全部、剥奪できちゃうというか、この映画はこういう意味で作られてるんだみたいなものも実は全然そうじゃないっていうのが簡単に再構築できちゃうっていうのが映画を見てそれをこうやって喋ったりしてる方に実は手綱って全く渡されてないのかなって気がしてちょっと怖いですね
そうですね。
でも、確かあれですよね。ギフトの編集されてるのって浜口さんじゃなかったんじゃなかったでしたっけ確か。
あ、そうですね。
そういえば。
編集してる人は確か違う。
ああ、
違ってて、ね、で、しかも脚本も渡し、
あんま出なかったらしいっすよね。
ラッシュだけめちゃ、ラッシュというか映像出したものだけでなんかしてるのかな。 ちょっと作り方忘れちゃったんですけど、うん、でも全然なんか、あんま、そうですね、全然違うんだよなっていう。だから、編集してる人が違うから、それはちょっと、編集したによって、する人によって意味合いとか物語の感じ方も変わるみたいなところなのかもしれないですけど。
うん、うん、うん、うん、うん。そうだ、悪は存在しないでもう、ダブルデックリジタルで山崎さん。
はい。
山崎あずささんかな。かなが、確か編集で携わられててっていう。で、ギフトの方はほぼ山崎さん一人で編集されてて、浜口さんは、編集はノータッチっていう。
うん、
いや、なんか、映画に作り手の意図とかを解釈することがバカバカしくないなってちょっと思って
。まあ、まさに最後悪は存在しないって、最後そういう形で終わる映画でもありますしね。一瞬。ね、
はぁってなって終わって帰ってくださいみたいなことですよね、あれ。
うん。
っていう意味ではね。
全部手のひらの上じゃないですか。
ね。僕ら今まで何の話をしてきたんでしょうね。映画の話してますけど、みたいな。何だったんだろう、今まで僕らが話してきたことは、みたいな感じです。何もないよっていう。
ああ、そんなこと作りて、何も考えてないですよ、みたいなことを、うん、が平然と行われてるっていうのは、ちょっと僕、怖いですね。映画を見るっていうこと自体が。
いやー、時として何かロジックを超えるのかもしれないですよね、そこは。本当に。
いや、ちょっとそういう意味でも、
うんうん、
二つセットで見ていただくというのは、うん、すごい面白い体験だと僕は思いますんで、しかも、ギフトの方は何回もやってくれるようなものではないので、
うん、
一応なんか今度悪は存在しないのブルーレイが出るときに映像としてつくみたいですけど。
あ、そうなんですね。
なので、まあ、ギフトを鑑賞することはできますけど、
うんうん、
でもやっぱね、生演奏でというか、
うん、
やっぱそれで見れるっていうのはやっぱすごいいいよなとは思いますね、はい。しかも終わった後サインとかも書いていただけて、はい、
へ
ー、石橋英子さん、はい、もうめっちゃしどろもどろな感じでめっちゃ好きですって言いましたけど、はい、こういう時にこうスラスラと言えるようになりたいなってすでにつってたんですけど、こういう場面の時に、うん、であとちょっと長くなっちゃうんですけど、ちょっともう一本話したいのがあって、はい、スーパーハッピーフォーエバー見ました。はい、
おぉ。うん。
もう、ベスト入れるじゃんっていう。ネタバレみたいな。ネタバレしちゃいますけど。多分入れると思います、これ。はい。やっぱり、大石さんがグラディエーターの回の時のオープニングの時にお話されてたので、
うん。
あんまり詳しくは説明とかしませんけど。でもやっぱりなんかこう、いろんなものが、いとも簡単になくなってしまうっていう定感とか、その諸行無常な感じっていうのが、映画に通底してる空気というかムードとしてやっぱあって、そこがやっぱり自分にこうぐさぐさくるなっていうのがあって、まあちょっとそれロボットドリームズとかの話でもちょっと近いものありますけど、なくなってしまうっていうか別れがそこにすぐそばにあるみたいな。だからこそなんかなんてことない記憶だったりとか、出来事が本当に愛おしいとか、尊いっていうふうに思えるみたいなのがやっぱり素晴らしいなと、本当に思いまして、で、確かに、こいつアフターさんっぽいっていう話してたんですけど、
うん、
やっぱ特になんて言うんだろう。映画のカラーがアフターさんっぽいんだなって思ったんですよね。
うん。
まあ、どっちもなんか海が綺麗な場所っていうのもちょっとあるんですけど。多分これ、スーパーハッピーフォーエバーはあれですかね。伊豆？
うん、うん、うん。
とかですよね。静岡ですよね、多分。で、まあ、あんま静岡の海が綺麗っていうのはあんま僕実感として思ったことがあまりないんですけど、知らないだけなんで、本当は綺麗だよっていう意見があったら、本当それは、はい、すいませんって感じなんですけど。僕が知らないだけなんで、静岡にそう海が綺麗なイメージがなかったので、
うん、
でもなんか スーパーハッピーフォーエバーで見るその静岡の海っていうのがすごい綺麗なんですよね。なんか太陽の光に照らされた時の色がすごい綺麗で、
うん、
本当になんかアフターサンの時のターコイズブルーにちょっと近いようなカラー、まあ、空の色と混ざって、なんかそういう風にやっぱ見えて、なんかその色のトーンがすごいアフターサンっぽい、
うんうんうん。
で、プラスその記憶とかの話だから余計にちょっと結びついちゃうなっていうのがすごいやっぱありましたね。で、映画見終わった時にトークイベントもあって、そう、監督のトークイベントもあって、で、やっぱ質問の中でやっぱ、アフターさんの名前が上がって、やっぱ似てますよね、みたいなというか、なんか意識してるんですか、みたいな、っていう話があった時に、面白かったんですけど、スーパーハッピーフォーエバーの脚本、シナリオができたぞってタイミングぐらいでアフターさんが公開されたらしいんです。
うん。
なんで、それで、その後に、アフターさん見た人が、え？似てるよって言われて、えってなってっていう、どうしようみたいになってで。これでなんか見てないですっていうの、なんか恥ずかしいなって思ったんで、見たっていう。知らないでやってるよみたいなこと言うの、ちょっと恥ずかしいなって見たらしいんですって。 で、まあ、でも、まあ、違うものかなというふうに。
うん、うん。
で、僕も確かに似てるけど、まあ、違うものかなみたいな。
うん。
ふうにはちょっとやっぱ思ったので、うん。確かにそうだなっていうふうにはちょっと思いましたね。
うん。そう、アフターさんにあったその、なんか、重さというか、本気度みたいなものは、スーパーハッピーフォーエバーからは実はもうちょっと軽い感じがするんですよね。
うん。まあ、そうですね。
うん。うん、
そう。軽いし、
うん。
あとなんかその、不在の捉え方がやっぱアフターさんは重い。
いや、まあ、それはだって。
重すぎ
る。うん。うんうん。
語られないことがさらに重みを増してるので、あれって。
うん。
なんかそういう意味でもちょっとやっぱ感じ方はちょっと違うものがあるかなとはちょっと思ったりとかはして、
うん。
うん、ましたね。うん。あと僕出会い方のシーンがすごい好きなんですけどね。主人公と奥さんが出会うシーン最高なんですけど。
あの時の山本ナエルさん完璧じゃないですか。
うん、最高ですね。なんか、映画に求めてるものの一個だなって思いましたね。
うん。
こういう出会い方、憧れみたいな。
うんうんうんうん、
ロマンチック。でもロマンチックなんですけど、けどなんかすごく人間臭いみたいな感じ、うん、そう。すごくいいなと思って。で、ちょっと僕も質問したんですけど、その、出会い方のシーンがすごい好き、素敵だったんですけどって、どうやって思いついたんですかみたいな。た時に、やっぱ出会うシーン作るのってやっぱすごい難しいっていう。
うん、
やっぱすごい意図的なもんに見えちゃうからっていう。
うんうんうんうん、
作る時に。けどなんかその、その関係の尊さを描く上で、やっぱそのある種の偶然性はなんか入れたいけど、意図的っぽくならないようにしなきゃいけないみたいなところで、で、実際になんか出会いのエピソードって近いものあったらしいんですって、監督自身が。
へー。
電車の中でそういう場面を見て、で、その監督と奥さんがいるんですけど、奥さんが、うん、あれ、その話をしたというのがあって、
うん、
で、そこにやっぱその人間味というか、そのリアルなとこが入ってるから、なんかシーンすごくいいんだなとかって思ったりとか、しましたね。すごい、トークイベントすごい、いろんな人の質問も面白くて、映画をよりこう深く見れるような、いい機会だったので、すごい良かったですね、本当に。
うん、
で、質問したら、マリオンさんですよねって声かけられてめっちゃびっくりしましたけどね、終わった後に。ラジオ、全然気づいてなかったんですけど、お客さんとして来てた方、映画バーに、はい。で、ラジオも聞いてくれてて、みたいなお客さんに声をかけられまして、
は
い。全く気づいてなかったんですけど、はい。で、話して、顔を見たら、あの方かみたいなのをちょっと思い出して、まさかちょっと声でバレるっていう。ちょっとすごい恥ずかしかったですね。はい。でもちょっと声かけていただいてすごい嬉しかったんですけど、はい。ちょっとそういう面白い出来事も含めて、こう、いい、面白い映画を見れて、なんか素敵なところで出会いもあって、すごいいい一日だったなっていう感じでしたね。みたいな。
うん。
はい。
いいですね。いや、曲がりのお客さんにも、スーパーハッピーフォーエバー、今年ベストって、
うん、
めっちゃ勧められたんですけど、
うんうん、
今京都でしょやってるの。
京都ですね。わざわざ僕京都行きましたよ。出町座まで。
おお。
初出町座だったんでしょ。
そうです。
いやーちょっとな、出町座はな、遠いんだよな。
まあ確かに。
遠いんだよね、って思いながらも、でもまあ、行ってよかったなって思いました。本当に僕は、うん。出町座の雰囲気もすごい素敵だったし、初めて行ったんですけど、うんうん、実は。よかったなっていう話でした。はい。
イベント多いですね、今回。
はい。マリオさん。ちょっとそうですね。ちょっとイベントことが多かったので、ちょっとすいません。話がめちゃくちゃダーッと喋ってしまいましたけど、はい。以上です。はい。
はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。